皆さんこんばんは。野木良秀樹氏の時間です。ギノさん、ギノさん、今日は誰ですか？
今日はスペシャル編です。
スペシャル編って何なんですか？
先日我々は東京に行ってきました。
行きましたね、東京に。
その時の模様をお話ししたいと思います。
それは野木良秀樹氏なんですか？ラジオの方ではないんですか？
いえ、東京にある歴史的建造物のいろいろなものを見てきました。
東京に歴史建造物ってあるんですか？
結構ありますね。羨ましいっす。なんかね、そら松山にも松山城、現存十二天守のうちの一つで最も最後に建てられた、幕末に建ってるから結構豪華な作りになってるとか、石垣がすごいとか、いろいろギミックがあってとかあったりとか、日本最古の温泉施設っていうのもあって、まあ、石手寺も洞窟ありの、ジーザスありのだけど、やっぱね、東京規模が違う。何もかもね、でかい、そして豪華、そして歴史、重みが全然違う、ね、これね、このラジオを聞いてる方で東京に住んでる方も多いと思いますけど、今一度見てみて。すごいからびっくりしたよ。
そうですか。最初どこ行きましたっけ？
はい、最初は桜田門です。
桜田門といえば、桜田門街の辺ですよね。
はい、桜田門街なので桜田門とは関係ありません。1860年の3月24日、これ当時の暦で言いますと安政7年の3月3日、ひな祭りの日です。しんしんと雪が降る中、彦根藩の井伊直弼はカゴに乗って途上してるところでした。
途上？
はい、今で言うところの出勤です。江戸城の近く、桜田門の近くに住んでたんですね。で、まあ出勤してたんですが、まあ井伊直弼と言いますと、安政の大獄で自分に盾ついた人を、まあ極刑に処してきたんですね。
安政の大獄といえば、将軍世継ぎ問題ですね。
はい、井伊直弼は14代将軍を家持ちにしようと決めていました。それに対して水戸藩とか土佐藩もなんですが、慶喜にしようと決めていました。この慶喜っていうのは結果的に15代になるわけですが、まあ、家持ちと慶喜比べた場合、慶喜の方が年長で利発と言われていました。
じゃあなんで家持ちになったんですか？
家持ちの方が血縁関係が近かったんです。
まあ、それは血筋的に近い方を選びますよね。
はい、でもまだ家持ちは幼く、まあ、病気がちっていうところもありまして、でも井伊直弼は家持ちを惜しいの。そしてもう一つあったんですが、尊王攘夷ですね。
ああ、確か井伊直弼は天皇の勅許を得ずにアメリカとの条約に運んだということで。
はい、そもそも江戸幕府というものは天皇から政権を預かっているので、江戸幕府自らが勝手にやってもいいっちゃいいんですよ。いちいち天皇のアメリカと条約結ぶんですけどやっちゃっていいですかっていうお伺い立てる必要はなかったんですけど、ペリーが浦賀に来て、まあ、条約を迫っていうのが前代未聞のことでした。もともと幕府自体ももう屋台骨がグラグラでお金もなくっていうところもあったので、広く意見を求めたんですよ。どうすればいいかっていうの。
目安箱みたいなものですか？
そうですね。そうするとやはりこういう国ですね、国を左右、国の根幹を左右することなので、まあ、朝廷にも相談してっていうか、話持っていった方がいいんじゃないかっていう意見もあり、そして朝廷に持っていったら、まあ、朝廷の方が、 もう絶対に開国は嫌だと。神聖なるヤマドの国にをその外国人に蹂躙されるのは嫌だと。別に開国ぐらいいいんじゃないですか。貿易も盛んになるわけだし。まあそれがですね、やはり実際に外国人を目にした人は、あ、背は高い、鼻は高い、ひげもじゃ、毛むくじゃら、何言ってんのかわからない、シェイクハンド、靴履いてる、でも同じ人間、話せばわかる、っていうところに行き着くと思うんです。開国派の人たちはね。でも、天狗？巨大な？身長3メートルぐらいの天狗が日本に来た？しかも毛むくじゃらで？野獣？そんなのが日本に来るの怖いわ。怖いわ。神に、神が侵されてしまう。怖いわ。っていうことになってたらどう思いますか？いや、それはちょっと野獣に日本占領されるかもしれん。しかも天狗の野獣ってなったら、そりゃたまりませんよね。そこなんですよ。やはりその朝廷にはそういう話が言ってしまうんです。実際に会ったわけでもないですし。で、天皇さんが開国は嫌じゃって言ったら、やはり尊王派は上位に走りますよね。上位 to the love だったわけですよ。なるほど。で、井伊直弼はその勅許、つまり天皇さんのお許しを得ずに条約を結んでしまったと。朝廷から水戸藩に保護の密勅っていうのが下るんです。保護の密勅、はい、水戸藩に井伊直弼の首ちょんぱの指令が、まあ、首ちょんぱかどうか分かりませんけど、江戸幕府をすっ飛ばして水戸藩に話が行っちゃったんですよ。なんとかしろと。当然ね、江戸幕府その話聞きまして怒りますわな。天皇からの指示が幕府に行くならまだしろ、もう一つの藩に行ったわけですから、お前何わしのメンツ潰してくれんねんてなわけで、わしの言うこと聞かんのは分かったからな、お前らお前腹切れ、首ちょんぱや、あ、お殿様謹慎や、謹慎謹慎謹慎。当然怒りが湧き起こります。いいめ許すまじー。で、1860年3月24日この桜田門、今あの警視庁があるんですけど、その前に交差点がありまして、このちょっと奥に憲政記念館というところがあるんですが、それが当時の彦根藩の藩邸なんですね。そこから桜田門までわずか300メートルから400メートルと言われています。まあ今とちょっとね、あの道幅も距離も違いますから、今メジャー持ってて測ってもちょっとダメなんですけど、当時雪が降っておりまして、刀の鞘に布をかぶせてて、まあ濡れないように錆びないように、これ大名行列みたいなもんなので見物人がわんさかいるんですよ。武官、まあ今でいうとこのガイドブックですね。藩ごとに装飾飾りが違うからっていうんで、それを絵に描いて、ここが見どころ、あそこが見どころって書いてある。それを見物人がみんな持って見てるんですよ。いい藩とこが来ましたわ、うわすごいでんな、なかなかおしゃれでんわっていうところにツドーン、一発の銃声が鳴り響くんです。これはですね、東京駅側の方にある、地下鉄の出入り口ですね、階段のところ、あの辺りから憲政記念館の方からやってきたカゴに向かってズドンと一発で、その後水戸の老子の森五六郎っていう方がジョーイっていう、まあお札も、お札というか、あのなんか直訴状を持って近づくんですよね。でカゴの前におったあの草壁っていう人がおりまして、その人が、まあ、静止するわけですよ。近寄るなって言ったら、その草壁さんをズバーッと切ってしまって、うおーっていうことになって、もう大乱闘ですよ。このズドンと一発で、 井伊直弼腰やられるんですよ。もうこれでも息も絶え絶えと。よく当たりましたね。そうですね、まあ、とりあえずカゴにおるん分かってますから、もうなんかね、襲われるかもしれんっていうのは垂れ込みで分かってたんですよ、井伊直弼も。でもそこで厳重な警備にしたら、たかだか水戸の、たかだかっていうのは失礼ですよ、水戸藩に対して。でも井伊直弼から見れば、たかだか水戸の脱藩浪士の群衆どもに恐れをなしてどうすると、普段と変わらんでええんじゃって。これもし、いやちょっとこれかんわ、ちょっと最初のカゴにはちょっと替え玉でも乗せとくか、替え玉ちょっと申し訳ないけど布団でも積んどくかとかいうふうにしとったら、井伊直弼さん今も生きとったかも、あ、今は生きてないですよ、その後も生きとったかもしれないんですけど、まあそれで大乱闘になりまして、やっぱりね、刀に鞘に布を切れかなんかかぶせてて、すぐ抜けないように使えないようにしてたみたいなんで、素手で応戦したそうなんです。だから結構ね、指が切れたらしい。うわ、たまりませんねそれ。水戸藩の脱藩浪士らがカゴにを串出しですよ。で、井伊直弼引きずり出して首チョンパ。どれぐらいの時間の乱闘だったんですか。今の時間で言うと何分とはっきりわからないんですが、当時の文章にタバコ2服ばかりの間ってある。タバコを2本吸ってるぐらいの時間だったっていう。まあ十数分っていう、15分ぐらいじゃないですかね。で、結局本家を遂げた人たちっていうのはどうなったんですか。大怪我を負った人は腹を切りました。大体捕まって打ち首のが多いんですが、総勢18人のうち2人だけ明治まで生き残っております。まあもちろん口外しなかったそうですよ。そりゃそうでしょうね。いつ追っ手が来て、まあもちろん政権が変わってね、明治になってるから江戸幕府が追いかけてくることはありませんけど、彦根藩が追いかけてくる可能性は十分にありますから。でもね、その今回解けた方は、まあ、死を覚悟にしてるからいいんですよ。悲惨なんはね、彦根藩のその藩士お供におった人たちです。60人ぐらいいたんですけどね。え、全員やられたんですか。頑張って戦って死んだ人、それはいい方です。命かけてお殿様守ったけどダメだった。まあ、仕方ない、君たちはよく頑張った、君たちのお家は安泰だ、息絶え絶えにもない、重傷を負った人、なぜいっそ死ななかった、なぜ生き延びた、なぜ我が身を盾にして命を落としてまでお殿様を助けなかった、でもまあ息も絶え絶えだ、幽閉。幽閉ですか。頑張ったのに、死にかけたのに幽閉なんですか。はい。え、かすり傷？お前働いたん？端っこの方におって適当に刀振り回しとただけやないん？でもまあ刀抜いたんやろ、頑張って。刀抜けんかったら素手で応戦したんやろ。腹切れ。切腹させてもらえるだけありがたいと思えよ。え、逃げた？かすり傷一つ負ってない？お前それでも武士か？お前それでも彦根藩の藩士か。打ち首断絶じゃ、お家断絶。まあそれは仕方ないですよね。お殿様置いて逃げちゃね。まあ何せね、ギャラリーめっちゃいたからね。あいつ逃げてますぜ。いやー、お武家さんも幕末になっ、あ、幕末という表現は今だからこそ言えるんですよね。ちょっと表現が間違えました。ありゃー、あのお武家さん逃げてますぜ。ちょっとあの人、あれなんとかさんちの彦左衛門さんじゃありませんこと。いやー、逃げちゃダメですよ。まあ本当にもうペロリが黒船乗ってやってくる時代じゃ、もうお武家さんも弱体化しとんですな。身をもすえで、あー、あちらの方奮闘してますぜ。いけいけ、もう少しじゃ、もしかしか、頑張れ、江戸っ子。 あ、もうちょっと江戸っ子じゃないかもしれない。その彦根の人ですから、失礼しました。江戸っ子魂はお前は守って、行け行け行けってな具合で、ギャラリーがいっぱいいましたから、でね、川柳がいっぱい残ってるんですよ。ほう。つまりその当時のその様子を言葉に残してるんですね。はい。これはいい直輔、あれだけギャラリーに見られておきながら、世間一般には病死ということにしたんですよ。やはりね、浪人に打ち取られた、一つの藩の浪人に打ち取られた、なんか言ったらもうね、世間に顔向けできんでしょ？いい大老ですよ。将軍様の次に偉い、実権を握ってた人ですよ。倹約で枕いらずのご病人。倹約で枕いらずのご病人。まあ、首跳ねられて頭がないから、枕いらないですよね、頭ないんだから。枕代かからなくていいですよね。むちゃくちゃですね、言われようが。遺言は、尻でなさるや、ご大病。遺言は、尻でなさるや、ご大病。まあ、遺言言いたくてもね、後のことは頼むって言いたくても、まあ、口がないんですから、まあ、へでするしかないでしょうね。ブッ、ブッ、ブッ、ブッ、ブッ、とか言うてね、ブー、プスー、殿、プスではわかりませぬ、プス、プス、プスー。どいですね、どっこの人たちも。人参で、首を告げとのご沙汰かな。人参で、首を告げとのご沙汰かな。いい殿、そこにある人参、ちょっと首につけたまえ。まあ、顔描いてな。ちょっと、顔がないんじゃ困るからな。顔はわしが描いてやろう。ってな具合で。もうむちゃくちゃですね。まあ、やじ馬ってのはね、いつの時代にもそんなもんなんですよ。なるほど。桜田門で怒ってたら桜田門の変なんですが、まあ、桜田門に入ってたらね、まだ、なんとかなったかもしれませんけど、門外ですからね。かわいそうに。わかりました。で、桜田門には行ったんですか？はい。桜田門の門が閉まってたので、あれ？工事中？かなと思ったんですが、なんか、文化の日だったので、特別に、大きな門を閉じて、普段自転車とかが通ってるそうです。で、くぐり戸っていうちっちゃな門も開けてて、そこくぐらせてくれました。で、桜田門自体は、マス型、四角な状態になってて、で、門が二つあるんですね。その門を閉じてしまえば、いわば袋のネズミ状態にできるんです。そういう防衛の要でもあったんですね。例えば、急いで、走って逃げて、その桜田門の最初の門くぐって、次の中門をくぐって抜けて、ほんでそこで門を閉じて後ろから追われてくる水戸藩浪士たちを、そのマス型の中に閉じ込めてしまえばもう上からズドンズドンズドンですから、袋叩きにできたんですけど、まあそれも叶わなかったと。だいたい襲われたらカゴ持ちとか置いて、カゴ置いて逃げますからね。なるほど。で、桜田門を抜けて次はどこに行ったんですか？はい。次は、楠の木正成の銅像に行きました。楠の木正成ですか？はい。これはですね、南朝の武士。南朝とは一体何なんですか？この楠の木正成の銅像は、桜田門を入って、高麗門から入って、抜けると、そっからまっすぐ、行った先にあります。楠木正成の銅像なんて、銅像を見ただけでそんな大したところじゃないんじゃないですか？いえいえいえ、楠木正成の銅像はまあ銅像なんですよ。単なる銅像ですが、なぜ楠木正成の銅像が皇居に立っているか、これがミステリーなんです。まだ何も言ってないですよ。楠木正成さん、鎌倉幕府滅亡の1333年頃に、 いた方です。後醍醐天皇さんが政治をやってたんですね。あの新政、親の政治と書いて新政と言いますけど、ずっと武士どもが反感を抱くわけですよ。足利尊氏さんがね、もううんざりじゃき、わしら働い、命かけて働いとんのによ、報酬がこれっぽっちってやな、どうだよ。あいつらよ、上から目線で物言うてよ。わしゃもう、あいつ許さんけん。天皇さんはわしが作る。ということで、足利尊氏さんは、北朝、北の朝と書いて北朝なんですが、こちらに天皇を擁立しました。え？後醍醐さんがいるのに？はい。で、後醍醐さんは、南朝を擁立しました。これ、奈良の方に行くんですが。え？ちょっと待ってください。じゃあ、天皇が二人いたんですか？はい。北朝と南朝、世に言う南北朝時代です。あ、でも、天皇って確か三種の神器がいるんですよね。はい。白黒テレビ、洗濯機、冷蔵庫です。
なるほど。白黒テレビ、洗濯機、冷蔵庫。この三つがないと、天皇には、あれ？え？え？え？
失礼しました。忘れてください。八田の鏡、八坂にの勾玉、草薙の太刀。この三つが必要です。当然、でっち上げました。まあもちろん足利尊氏はこっちが本物って言いますけどね。で、後に、この南北朝、和解しまして、南朝の方が、この三種の神器を北朝の方に渡すんです。で、統合した時が、ちょうど100代目、後小松天皇の時です。その、100代目とおっしゃいましたけど、じゃあその前、後醍醐天皇さんは何代目だったんですか？96代です。じゃあ97、98、99っていうのは、北朝と南朝どっちが正しいんですか？はい。北朝は足利尊氏が、まあ、勝手に作ったところなので、今振り返って正式な方は南朝です。96代後醍醐天皇。97代南朝後村上天皇。98代南朝長慶天皇、99代南朝後亀山天皇で、100代が北朝の後小松天皇と、まあ、あと101代も、101代になるともう南朝とか北朝とかないんですね。もうくっついてるから。で、まあ、そう続くんですけど、うん。なるほど。それで、足利尊氏さんは、まあ、北朝を作ったと。じゃあ、この、銅像になってる楠木正成さんは、どういった関係が？南朝の武将、まあ、守護神です。南朝のために命を落とした方です。幕末においては、尊王の鏡とされた人です。坂本龍馬と関わりを持った、お知り合いの方に、横井湘南という方がおりますが、この横井湘南、湘南の南は、楠木正成の楠木。楠木正成にあやかってなんだけど、楠木正成では恐れ多いから、楠木正成のお子さんの方の名前をいただいてっていう。で、湘南。だからお父ちゃんの楠木正成の方は、大南。大南校。お子様の方は湘南校と言われております。なるほど。で、まだミステリーとか出てませんよね。はい、この南朝の守護神が楠木正成なんですよ。それは分かりました。北朝の、まあ、守護神は足利尊氏なわけですよ。じゃあ今の天皇様、金城天皇は北朝と南朝どっちの血を継いでる人ですか、野木田さん。北朝、100代目が確か、後小松天皇さんが北朝の人で、そこで和解して、北朝の方の血が後継いでいったということは、金城天皇は北朝の血を継いでいる。はい、その通りです。 だったらあそこに立つのは
足利尊氏像じゃないと。
はい、今の血筋は北朝なんです。いいですか。北朝の北朝から見たら楠木正成は敵なんです。いくら和解したとはいえ、もちろん広い意味にとってみれば北朝も南朝も天皇家ですから、天皇家を守った武将として楠木正成さんを拝んでいるんだっていう考え方なら別にそれで OK、 オール OK です。だったら北朝を築いた足利尊氏さんも、まあ並べとは言いませんけど、ちょっと話してどうぞ立ててもいいんじゃないですか。
え？
いや、確かに広い意味で言えば楠木正成さんは天皇のために戦って命を落とした人、守護神、南朝にもともと97、98、99代は南朝の主だから、南朝が正当な血をついている。え、じゃあ北朝正当じゃないの？ま、あの北朝にしても南朝にしてもどっちもあの天皇家であることに変わりませんから、どっかから連れてきて君今日から北朝ねって言ったわけじゃないんで、血から言えばどっちも血は継いでるんで別に構わないっちゃ構わないんですよ。そうですよね、どっちも血を継いでるから、だから統合されてもう北朝も南朝もありませんと。天皇のために命を捧げた楠木正成さんをここに置きましょうと。ですが、まあ北朝から見たら楠木正成さんは敵なんです。やっぱり血を大事にするんだったらそこははっきりしましょうよ。北朝の血から見たら楠木正成は敵である。確かになぜそこに立ってるのか広い意味で取ってみれば OK なんだけど、厳密に見ればんっていうミステリーですね。なるほど、北朝から見たら北朝を起こしてくれたっていうことになるわけだから、北朝の天皇さんから見たらね、足利尊氏さんのおかげで私は北朝とはいえ天皇さんになることができましたっていう人はおりますからね。でも天皇家として全体で見ると、まあ、北朝は足利尊氏が起こしたので、正式な代からいくと私は天皇にはなれたけど正式な番号として何代目とかになると私は代目っていう名前が、あの数字がつかないのよっていう人がいるんですよね。何人か難しいですね。はい、じゃあ次はどこ行ったんですか。次はま、おっと、もういい時間ですね。はい、じゃあ次回ということで、はい、次回のぎらひラジオにてのぎらひ歴史をやります。乗っ取っちゃうんですか。まあ、ここは勢いですからパッパッとやっちゃいましょう。
じゃあ今回は桜田門外の変と楠木正成の銅像についてお話しさせていただきました。こんなところですか。
はい、こんなところです。今回ブログで行った先々の写真をアップしておりますので、そちらもご覧ください。
それでは皆さん、さようなら。
さようなら。